マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第176回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第176回目になります。今回お話しする内容はですね、それはもうもちろんサーフェス、マイクロソフトのサーフェスの話をさせていただきたいと思います。ついにですね、3月1日13時にですね、日本マイクロソフトが Windows RT のタブレット PC サーフェス、これのですね、日本の正式発売を発表しました。正式発売は3月15日ということになっております。今回はこの番組の内容もこれしかないだろうということでお話をさせていただきます。ということで行ってみましょうか。まずこのマイクロソフトサーフェス、これは Windows RT 搭載のタブレット PC、まあ、もしくはスレート PC と呼んでいたカテゴリーのハードウェアです。でまず Windows RT、 これって何でしょうという話をもう一回お話をさせていただきたいと思うんですが、これですね、かつて WOA、 Windows on ARM と呼ばれていた種類のもので、 ARM プロセッサーで動く Windows 8のシリーズの一つ、まあ、正確に Windows 8のシリーズではないんですが、ですから OS のカテゴリーとしては一つ別系列ということになります。でこの ARM プロセッサー、従来は Windows というのは Intel プロセッサーで動いてたんですが、例えば Core i3 とかですね、あと AMD の、プロセッサーとかですね、いろいろあるんですが、今回この Windows RT、 Surface RT はですね、 ARM プロセッサーということで、 Qualcomm のチップだとか、あと NVIDIA のチップだとかですね、そういった ARM プロセッサー、まあ、Android の端末とかですね、そちらにも使われているプロセッサーです。で今回使われているプロセッサーは NVIDIA の Tegra 3というチップなんですが、そういった ARM プロセッサーで動く Windows 端末で、非常にですね、省電力で快適に動くということが特徴になっております。でこの Windows RT なんですが、単体の OS ですね、例えば Windows 8のような形で単体で発売されることはなくて、必ずハードウェアに組み込んで発売ということになっています。またですね、マイクロソフトオフィス、オフィス 2013RT を標準に搭載しています。この中に入っているオフィスはですね、Word、Excel、PowerPoint、OneNote と、こちらが入っています。でこれちょっと注意しなきゃいけないのが、Windows RT で動くアプリケーションですね。これは Windows Store アプリ、Windows Phone のようなタイルの画面ですね。あそこで動く Windows Store アプリのみ、動かすことができます。でこれ非常に注意していただきたいのが、従来の Windows 用のデスクトップアプリ、なんとかエグゼを実行するとかですね、そういったアプリケーションは、動きません。これ非常に注意していただきたいと思うんですが、例えば iTunes 動きますかっていうと動かないんですね。もちろん Windows Store アプリ版の iTunes が出れば動きますけども、例えば従来の、Windows のデスクトップアプリ、普通にインストールしてる使ってるようなソフトというのは、使えません。Windows Store アプリのみが動くということです。まあ、もちろんこの Windows Store アプリですね、どんどん出てきてます。まあ、これからね、期待したなと思っています。さてそんな Windows RT を載せたタブレット PC、 これが Surface ということになりますが、Surface にはですね、2種類あります。1つが Surface RT、 これは Windows RT を載せた Surface、 もう1つは Surface Pro、 Windows 8を載せた Surface ということで、この2種類が出ています。で今回日本で発売になるのは Surface RT のみということで、 Surface Pro についてはですね、日本で発売になっていません。発売になっていないんですが、先日Surface Pro はですね、アメリカの方で発売になりまして、まあ、私のよく知ってる MVP の皆さんで、ね、シアトル行ってもう買ってきて使ってる方結構います。実はドットネットラボのですね、クライアントアップデブの高尾さんという方はですね、あちらでですね、Surface Pro を買ってきまして、この前ね、見せてもらいました。いやすごいですね。ほんとタブレット PC にキーボードカチャッとつけて、ビジュアルスタジオ立ち上げて、ブレンド立ち上げて、デバッグができるっていうことでですね、もう飲み屋で開発環境見せてもらったって、そんなようなところがあるんですが、やっぱりですね、非常に魅力的な製品です。まあ、その中でね、今回その Surface RT というのが発売になりました。でこの Surface RT にしても Windows RT にしてもですね、この RT って何の略かと、これ何意味してるんでしょうねっていう話があるんですが、実はこれわからないですね。でわからないんですが、これとあるマイクロソフトの方とですね、品川のマイクロソフトのビルの地下1階にクエマルって居酒屋があってですねまあクエマルの話はどうだっていいんですが、そこでこう飲みながら話してて、これ RT って何の略ですかねって言ったらね、いや俺も知らないって言われてじゃあどれが知ってんですかねって、いやなんか本国でも聞いたことないんだよねって話で、実はRT ってなんで RT っていうかですね、マイクロソフトの社員も知らないと。 知らないか、実はなんかすごい秘密なのかわからないんですが、ちょっとねわからない状況ということで、ちょっと面白い略称なんですが、さてその Surface のですね、今回日本で発売されるものとすでにアメリカで発売になっているもの、こちらの違いがですね、3つありまして、まず日本版、日本語ローカライズされています。この日本語ローカライズっていうのは、立ち上げてすぐ日本語表示ができるという状態になっています。でもちろんですね、海外で発売されて、皆さん輸入したりあっちから買ってきたりするサーフェスですね。でそれはもちろんあの日本語の表示はできます。あちらで買ってきたやつは、言語パックとかをインストールしたりして設定をすればですね、ちゃんと日本語表示できるんですが、今回日本で発売されるのは最初から日本語が使えるという状態になっています。それと、日本語キーボード、これちょっと後ほど話しますが、サーフェスはですね、ただのタブレット端末ではなくてキーボードを外でカチャッとつけることができるんですね。このカチャッっていうのがかっこいいんですが、ついにこれ日本語タイプ、つまりカナとかニュール、いわゆる JIS 配列ですね、その配列のキーボードが用意されました。今まで皆さん輸入してる方はですね、あちらの US の配列の、ね、キーボードを使っていたということなんですが、今回日本版ということで、日本語キーボードが対応しています。さらにですね、先ほど Office2013RT というのが標準で入ってるんですが、こちらがですね、実は海外版というのは商用利用、ビジネスの利用はねしてはいけないということになってたんです。ところが日本については商用利用可能ということで、仕事に使ってもいいですよということになっています。この3つがですね、アメリカ版と日本版の違いということになります。ではこの Surface RT のハードウェア、どんなハードウェアになっているかといいますと、まずプロセッサーがですね、先ほどお話ししましたように ARM プロセッサーということで、これについてはですね、 NVIDIA の Tegra 3、クワッドコアのプロセッサー、これを搭載しています。Tegra 3というとですね、 NVIDIA のもうプロセッサーで有名なんですが、もう実際の国内の Android 端末、例えばAROS S とか、AROS だけじゃないですね、もう国内の Android のスマートフォンですね、これに結構最近のタイプにはですね、この Tegra 3結構搭載されています。でメモリは 2GB で、 2GB って聞くんですけど、 Windows RT をもっとすればですね、 2GB あればもう十分快適に動きます。でモニター、ディスプレイですね、こちらがですね、解像度が 1366×768 ドット、レティナディスプレイじゃないのかって言いそうな人で言いますけど、そんなのは置いといてですね、これは Windows 8、 Windows RT のストアアプリですね、これを動かす基準の一つとなっている解像度です。一番出回っている解像度とも言えますね。でここに5点のマルチタッチ、5ポイント分のですね、マルチタッチ対応ということになってます。サイズがですね、10.6 型のモニターでして、でディスプレイですね、クリアタイプ HD ディスプレイということで、非常に見やすいということになっています。でこの表面、こちらですね、ゴリラガラス 2.0 を採用しています。でこのゴリラガラスって何でしょうっていう話ありますね。これコーニング社というところが作った強化ガラスの一つでして、初期の頃ですね、 iPhone にも使われてました。でこちらがですね、その同じ強度で薄さを 20% 薄くしたというのがゴリラガラス 2.0 というもので、これが今回の Surface RT にはですね、採用されています。結構ね、国内メーカーの端末とか、あと Galaxy とかですね、そんなにもね採用されている強化ガラスです。でボディなんですが、強くて軽量ということでですね、ガンダリウムガンマ合金と言いたいところなんですが、ここはマグネシウム合金のペーパーマグというマグネシウム合金ですね、これを使っています。なんか超軽量ということで、実際私も持ってみてね、軽いなっていう、ちょっと丈夫でいいなっていうような印象を受けています。メモリですね、これ2種類出ておりまして、 32GB のモデルと 64GB のモデルがあります。で実際じゃあこれだけ乗ってて、実際自由に我々ユーザー領域として使えるのはどうかといいますと、 32GB のモデルは空き領域が 16GB、 64GB のモデルは空き領域 45GB ということな、といってもですね、これ SDXC カードさせますんで、これもね増設することもできます。ちょっとこの増設と内蔵メモリの関係がどうかっていうのはですね、ちょっと追って調べたいと思うんですが、もっとでかい容量欲しいって時はちょっと追加ができるということになっています。もちろんクラウドのですね、スカイドライブも連動してますんでね、そちらと連動しながら考えればですね、使い方によっちゃ 32GB モデルでもいいのかなと思っています。で、インターフェースですね、こちらいろいろ搭載しています。 USB 2.0 あとは今言いましたマイクロ SD カードですね、マイクロ SDXC カードとが刺さりまして、最大 64GB のメモリを刺すことができるということになっています。あとビデオ出力ですね、 HD ビデオ出力ということで HDMI の端子、こちらがあってビデオ出力することができます。これどうなんでしょうね、アダプターかませてアナログの15ピンの、ね、出力使えるんでしょうかね。非常に気になるところが、マイクロソフトのセミナールームにつなげてプロジェクターに移るでしょうかと、これ非常に気になるところですので、もしうまくいってるという方教えて言っていただければですね、私もこれ安心して書くことができますので、教えていただきたいなと思っています。 VGA アダプター3980円で売ってるみたいですんで、うまくいったって方がいましたらちょっとこそっと教えていただければですね、いいかなと思っています。それともかくですね、ビデオ出力もありまして、あとは無線 LAN ですね、 IEEE802.11ABGN 全て搭載ということになっています。それと Bluetooth 4.0 搭載ということになっています。あとカメラですね、両面に 720p の HD カメラ搭載していますので、何かを映しながら配信したりとか、自分自身の顔を映しながら相手とこうビデオチャットをするとかですね、なんかストリーミング配信するとかですね、そんなこともできるんじゃないかなと思います。あとセンサー類豊富に積んでいます。光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、コンパスということで、一通りこうタブレット端末に必要なんですね、センサーを積んでいるということになっています。でバッテリーなんですが、これは連続稼働時間最大8時間ということになっています。だいたいスペックとしてはこういうところなんですが、このサーフェスある程度面白いのですね、これアルデンに限った話じゃないんですが、裏面にキックスタンドっていうのがありまして、ちょうど裏面にですね、全体の筐体の下半分ぐらいパカッと開くようになってるんですね。それをパカッと開くとスタンドになって立てることができると。これマイクロソフトが出しているビデオで、おそらく CM で皆さんこれから見ることになると思うんですが、これすごいかっこいいですね。このキックスタンドでカチッカチッカチッっていう風にねそんな感じでね、置いたりすること、セットすることができますんでね、このねかっこいいですね、サーフェス。これぜひ見ていただければなと思っています。それでですね、肝心のキーボードの話を忘れてました。キーボード、こちらはですね、標準で純正品があります。こちらはですね、キーボード兼カバーということになっています。キーボード兼保護カバーということで、どっかのあれタブレットみたいですね、フロボタみたいにペタペタっていうふうに畳めるってわけじゃないんですが、2種類ありまして、タッチカバーとタイプカバーと2種類あります。でこれタッチカバーというのが、薄さ3ミリの感圧式のキーボードというふうになっていまして、もう一つタイプカバーというのが薄さ6ミリなんですが、スイッチ式のですね、こうなんかこう打った感じをするって、本当にノートパソコンにあるような、ウルトラブックにあるようなですね、ああいう感じのキーボード、このキーボード兼カバー保護カバーというのが2種類用意されています。で2種類用意されてるんですが、これ以外もですね、先ほど言いました Bluetooth 積んでますんで、例えばマイクロソフトのウェッジタッチマウスとかウェッジタッチキーボードとかですね、それを外付けにして使うこともできます。実際使われている方、おられますね。それと、ちょっと話が戻りますが、タッチカバー、こちらですね、色が3色あります。タイプカバーの方はですね、黒1色なんですが、タッチカバーが、黒と白とシアンブルー、水色ですね、これが用意されています。でちなみに日本ではこの3色なんですが、海外になりますとオレンジと赤とピンク、これが、ね、用意されています。とあるいろいろお世話になっているマイクロソフトの方はですね、ピンク色のカバーで、もう自慢できるんですよなんて言われてましたけど、なんかいいですよね。私はちょっとピンクってわけにいかないと思うんですが、ちょっとね渋くこう黒とかいいかなと思っています。そしてサイズですね、サイズは 275mm、 幅 172mm、どっちを幅って言っていいかわからないんですが、 275mm と 172mm ということで、薄さは 9mm ということになります。 9mm っていうと、この私の iPhone ファブリーさらに薄いんですかね、これ11ミリでしたっけ、自分で持っててよく分かってないんですが、9ミリということでですね、結構こう薄くていいかなと思っています。で重量ですね、重さは675グラムということになってます。で、初代 iPad より5グラム軽いというのは、ほとんど持った感じ一緒かなと思っています。これがね、Surface RT の、ハードウェアスペックということになるんですが、気になるお値段ですね、これも価格も発表になっています。32GB モデル、これが 49,800円、予想通りの価格だなという感じです。で 64GB モデル、これが 57,800円、さらにですね、このタッチカバーをとセットになったモデル、 これがタッチカバー黒のみなんですが、 32GB とタッチカバーのセットが 57,800円、64GB のモデルとタッチカバーのセットが 65,800円ということになっています。タッチカバーとかですね、タイプカバーも別で買うことができまして、タッチカバーについてはですね、黒と白とシアンブルー、この3種類が9,980円で、タイプカバーですね、こちらがですね1,980円、ちょっとこれ1000円だけ高いんですが、1,980円で販売ということになっています。であとはアクセサリー類、24W 電源アダプター、これが3,980円、あと VGA アダプター、これが3,980円、ちょっとこれ買うしかないかなと思ってますけどね。あとは地でデジタル AV アダプター、これはあれですかね、さっき言った HDMI の端子につなぐやつですかね、これも3980円ということになっています。まあ、こんな製品ラインナップでですね、多分売れ筋は32GB モデルプラスタッチカバーのこの57,800円じゃないかなというふうに私は見ています。ということで皆さん3月15日までですね57,800円用意しなきゃいけないと、そんなことになっております。まあ、以上ですね、非常に駆け足でお話ししましたが、こちらが今回日本でついに発売になります Surface RT、これのですね概要になります。いや、ついに出ますね。それでですね、じゃあこれ皆さん買いますかという話になります。よくね、私 Apple ユーザーを見ててですね、 iPhone が出ました、 iPad が出ました、 Retina ディスプレイ Mini が出ました、 MacBook Pro が出ました、 Air が出ましたと、皆さんね、あれ買うんですよね。私周り見ててね、みんなポンポン買うんですよね。いやー、さすがいくら Apple 好きだからって全よく、ね、皆さん買うなと思ってますけども、正直言ってね、私もこれもう皆さんに木澤さん買うんですよねと、で私もオーサーにしてるんで、もう周りの皆さんね、私が買うもんだとばっかり思ってますけどね、ちょっとねこう正直言って今悩んでるとこなんですよ。と言いますのは、私ねちょっとやっぱりいろいろ勉強会とかで、モバイル機器をこう持ち出すことを考えてて、今使ってるノートパソコンもうちょっと薄くて軽くてもうちょっと小さめの方がいいかなっていうふうに今ちょっと思ってまして、ThinkPad H 自体はですねすごくいいです。これは普通に机の上に置いてですね快適に使えるというものなんですが、ちょっとねやっぱりウルトラブック欲しいなっていうふうに今見ています。で以前東芝のダイナブック R63 にですね、あれキーストロークがちょっとっつっていろんなとこで私喋ってたんですが、実際モデルだけでですね、他のやつね意外と使ってみると、キーストローク浅いに浅いんですが、いいかなっていうのもありまして、ちょっとですね先日からバイオ T あれにするか、シンクパッドツイストあれにするか、というところに考えてたところにいきなり Surface RT がですね日本発売ということになって、どうしようかなっていうふうに今正直で悩んでるところです。で価格的にはですね、どれもだいたい5万円ちょっとという投資で、投資金額変わらないんで、ただ全部買うわけにいかないんでね、どうしようかなっていうのが一つありまして、でなんでそういうのが欲しいかっていうと、タッチパネルの Windows 8、つまり Windows 8じゃなくてもいいです、 Windows RT でもいいんですが、タッチパネルを使った Windows マシンをですねちょっとやっぱり使いたいなと思っていまして、それ考えるとどれにしようかなと。でもちろんその今候補に挙げてる BioT にしても ThinkPad Swiss についてもですね、やっぱりタッチパネルで操作するっていうことができるということで今検討しています。ただ通常のノートパソコン、ウルトラブックですとね、指タッチすると、疲れませんかってこのままよく言われて、疲れるのもあるんでしょうけど、タッチするとですねモニターが歪むっていうか、たわむっていうか動くんですよね。さすがにこう指で押さえてっていう、つまりモニターが触るって何かするような強度になってないんで、実際お店で私 BioT の13インチのモデルを、ね、触った時にタッチしたんですけど、タッチしたらモニター動いちゃうんですよね。そうなるとちょっと強度をしっかりしてもらわなきゃいけないなということで、そこでちょっと強度的にね、構造的にしっかりしてるのがバイオデュオ11ということで、これはやっぱりバイオデュオ11も選択肢かなというところで、いろいろ悩むところはあったんですが、あとねいろんな形にもできるシンクパッドツイストとかですね、そういったところがあって、どうしようかなっていうふうにいろいろ悩んでたところですね。ただそこの中でやっぱり非常にコンパクトに持ち運びやすくて、いつでもサッと出して何かができるということを考えて、 今回やっぱりちょっとサーフェスもですね、いろいろプロモーションビデオ見てるとですね、いややっぱ欲しいなサーフェスという感じがしてます。でこれ Windows ストアアプリしか動かないじゃないかって言いますけど、そんなことはね関係ないですね。 Windows ストアアプリ動きは十分ですし、欲しいものがあったら今度ね自分で作ることもできるわけですよね。まあそういったところもあって、先日実はそのドットネットラボのね MVP の高尾さんが、Surface Pro をですね見せていただいて、またちょっと品川のまた食え丸ってまた居酒屋でですね、いろいろこう Windows ストアアプリの開発ってどうなんでしょうねって話を聞いてしたらですね、カバンからパッと出してですね、もう見てみろと、ソースコードはこうなってると、ここの部分はブレンドで立ち上げればいいんだっつって、こういう技法で組むんだなっていうのはね、飲み屋のとこでパッと出してキーボード叩きながら実際動かして見せてくれたりとかですね、そういったところ見せてくれまして、それ見るとうわこれサーフェスのこのテングルさはいいなっていうふうに思いました。まあこれサーフェスプロがいいという話になるんですが、ちょっとテングルさはねやっぱりいいのかなと、思っています。ということでね、ただ安い買い物ではないです。私が買うとしたら多分 32GB のモデルにタッチカバーをつけたセットのモデル、タッチカバー黒なんで、まあ色はいいかなと思ってます。これが 57,800円、現実問題 57,800円という金額をですね、絶対的な金額としてこれ安い金額ではないんで、今このお金が出せるかなとかね、やっぱりいくらマイクロソフト大好きでもですね、お金が増えるわけじゃないんで、ちょっとそこでね非常に考えてるところです。ですから皆さん木澤さん買わないんですかっていうんですが、多分買うと思います。いや分かんないな、分かんないんですよ。要はこれを買うんだったらルトラブックにした方がいいのかとかね、いや全部我慢してちょっと様子見ろよと、ね、現行でも勉強することいろいろあるでしょうというところでちょっと様子を見るというのも一つの手だと思いますし、まあ、そこを考えて、まあ、正直言うと今五分五分、ただ気持ちとしてすごく欲しいなと、そんな風に思っています。まあ気持ちとしてはですね、徹夜してどっか並んで3月15日に朝一番でですね、日本で初めて日本語版サーフェスを手に入れた人としてですね、ぜひ樋口社長とこうツーショットで写真を撮りたいなと、そんなことすら思っているんですが、3月15日あれだな、ちょっと偉い人、会社の偉い人を含めた会議があるんですね。多分これいけないな、これちょっとサボるとまずい話になるんで、僕ちょっといやこれ仕事話だと思うからですね。まあ気持ちとしてはですねすごく欲しいなと、そんな風に思っています。ということでちょっとねまだまだ様子見と、まだまだちょっとわからないとい う, こう非常に嬉しい悩みを抱えているという状況です。さて、まあ、そんなところで、ね、サーフェスの話をしていきましたが、さあこれはまたアンチマイクロソフトの皆さんなんて言うでしょうね、まあ、あまりいろいろニュース記事を見てるですね、やっぱりネガティブな記事っていうのは結構出ていまして、まあまあ、ある意味ね冷静に見て当たってるところもあるのかなというところありますし、やっぱりこの RTA というものが Windows 8ではないというところはですね、非常に気になるところであるし、我々分かってる人間はいいんですけど、知らないで買っちゃったらどうするとかいうのがあります。実際今市場にですね Windows RTA のマシン出てます。ASUS のビボタブとか NEC のラビー Y とかですね、これが Windows RTA のマシンで、特にヤマダ電機でですねラビー Y 売ってるんですけど、Windows RTA は Windows 8じゃありませんよってね、ちゃんと説明書きが書いてあるんですね。だから皆さん気をつけて買ってくださいねっていうことをですね、書いてあります。まあ、そのぐらいの気をつけて販売店側もやってるというところがあります。おお、そうそうそう、そういえばその販売店もですね、これ Windows Surface RTA は販売店がビッグカメラ、これまあソフマップと小島を含めて、あとヤマダ電機、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機はベスト電機も含みますね、これ全国の1000を超える店舗で発売するということで、なんかある程度なんか絞っちゃってるみたいですね。で、まあ、ビッグカメラ、ヤマダ電機、ヨドバシカメラですね、まあ、ここら辺は私のよく行くお店ですんで、特にビッグカメラは私こちらの株主ですんでね、株主優待券持ってるんで使っちゃおうかなこれでって、このためにねまだ撮ってたんですけど、まあ、そんなことはともかくですね、まあ、それだけのお店で展開するということで非常にこれ期待したいなと思っています。で、まあ、ちょっとねそういうネガティブ的な記事があるんじゃないかという話なんですが、 そこで非常に興味深い話をですね、先ほどから何度も出ています、このドットネットロボの高尾さんの Facebook の記事でですね、このサーフェス出した意味って何だろうかということで、マイクロソフトがハーデを出しましたと。これ結構いろいろね、国内メーカーっていろいろあったみたいなんですが、ちょっとこれは置いといてですね、これくらいのことはうちでもできますよということを市場に刺激を与えたっていう言ってですね、だからサーフェス自体はこれ自体で何かを商売っていうんじゃなくて、マイクロソフトがハードウェア市場にお前ら俺たちでもこんぐらいのことやっちゃうんだよっていうことでみんなに刺激を与えたって言うんですね。で、刺激与えられた各メーカーかなり本気になって Windows 8端末を市場に投入してるということを言っしゃってます。で、確かにその通りですね。特に日本市場、世界で1000種類の Windows 8端末が出てて、そのうちの250種類が日本だっていうんですね。まあ、いかに日本メーカー頑張ってるかっていうのがあるんですが、そういったところでこの Windows 8もしくは Windows RT の市場をですね、刺激を与えて立ち上げるという意味で、やっぱり Surface RT そして Surface Pro っていうのはですね、その存在にはそこにあるんじゃないかなと、そういうふうに思います。実際見てみろよと、 Asus もいいの出してるし、富士通なんかアローズタブすごくいいですよね、そんなふうに出てますね。バイオデューだってあれ本当世界に誇るパソコンですよね。まあ、そういったものがね、出すということで、このサーフェスを出した意味、サーフェスの存在意味っていうのはですね、そういうところにあるんじゃないかなと、でそういうふうにおっしゃってますし、私もそれ見てね、あ、なるほどな、そうだなっていうふうに思うところがあります。まあそんなところでですね、まあ半ばみんなツイッターとかで大騒ぎしてますけど、まあ大騒ぎしてる中にですね、この Windows Phone 8が発売されない時のはけ口としてですね、サーフェスいいぞとやってるところもちょっとあるんですが、ちょっとねこのサーフェスはですね、非常に注目していきたいなと、そのふうに思っています。はい、以上マイクロソフトタブレット端末サーフェスのお話をさせていただきました。今後ですねお話をさせていただきたいと思っております。はい、そういうことで第176回、マイクロソフトサーフェスのお話をさせていただきました。まあこれ期待したいですね。ついに出たということで、まあ、これマイクロソフトのですね、ある執行役員の方がですね、遅れていますが必ず出しますからと我々に言ってくれたんですね。で、本当におっしゃる通り、約束通り出していただいたということで、まずは感謝申し上げたいと思っております。それ考えてね、やっぱ欲しくなっちゃうしね、買いたいですね。57,800円、どうするかな、ちょっといろいろ持ってるもん売ったりして、買おうかどうしようかなと思っています。さて、そういうところでちょっと話がですねちょっと変わりますが、 iPhone5 この話でですね、iPhone5 と Windows Phone がテザリングでうまくつながらないっていう話を私散々、しました。で、実際マイクロソフトの方とお会いした時もですね、なんかうまくいかないんですよねっていう話をしてました。で、この問題ちょっと解決しまして、実際ですね、言い方によっちゃこれ Windows Phone の方がダメなんじゃないかっていうふうに取られると非常に困っちゃうんで、まあ、困ることはないんですけど、ちょっとね私としては尺に触るんで、これはちょっとお話をちゃんとさせていただきたいんですが、結論から言いますと、iPhone5 のテザリングで Windows Phone 端末、全てつながりました。どうもですね、iPhone5 のこのテザリングの使い方っていうか、そこらに私どもなんか間違ってたところがあったかもしれません。まずですね、iPhone5 のテザリングを有効にした状態、この状態でですね一回 Windows Phone をつなぎます。で、一回回線が切れなければですね、ずっと使えるんですね。で、一つ言えるのが、iPhone5 側、こちらをですねスリープ状態にしても回線切れずに使えます。ただし使えるんですが、 iPhone5 でですね、実際のその Wi-Fi の通信が90秒間ないと、Wi-Fi の回線切ってしまうんですね。で、これちゃんと Apple の方のサイトに、明記してあります。ちょっと教えていただいたんですが、やっぱりねこれ Apple のサイト私今回いろいろ見たんですが、技術的な情報さすがこうしっかりと書いてありますね。表向きのね派手なデザインだとか、派手じゃないんですけど、こういうなんかとてもクールなデザインとか、ね、ああいうものばっかりこうメインに行きがちだったんですが、技術情報でもですねよく見ると、さすがApple もですねきちんと書いたりって、しかも分かりやすく書いてあります。で、まあ、そこにはですね、そのテザリングで90秒間通信がなかった場合、回線切りますと、 Wi-Fi の回線切りますというふうに書いてあります。で、 実際ですね、そういった状態で切れてしまうともうつながなくなってしまってですね、まあ、それは確かにその通りなんですが、例えば iPhone5 テザリングした状態で普通に使ってますと、 iPhone5 を実際使ってる状態だとその段階では Windows Phone でも、まあ、Windows Phone に限った話じゃなくて Android の端末でもです、普通に使えるんですが、スリープ状態にする前にですね、例えばなんかアプリを使った状態ですか、通常の画面でそのスリープ状態にすると回線切れてしまって、あれ切れちゃったっていうことでもう一回スリープ状態解除して、インターネットの共有の画面、あの画面に持っていくとまた回線が使えるようになります。で、インターネット共有画面のままスリープ状態にするとそのまま使えるんですが、他のアプリ立ち上げるとか、そのインターネット共有画面以外のところでスリープ状態にするとですね、回線が切れてしまうというところが、まあ、事実として分かってまして、まあ、これ正しいかどうかっていう話はあるんですが、まあ、実際事実はこうだということで、まず使い方としてはですね、まあ、普通に iPhone を使っている状態であればテザリングのセットしてるんですね、普通にその間は通信もできるんですが、例えばスリープ状態にするときですね、一回テザリングの画面にした状態、インターネット共有の設定する画面にした状態でスリープ状態、それにしておくとテザリングは通常通り使えるということになってるんですが、それ以外の画面にしておくとですね、90秒間通信がないと切れてしまうというふうになってるのがどうも調べたところです。で、もちろん切れてしまっても iPhone 場合立ち上げてインターネット共有の画面にすればですね、それ以降普通に Wi-Fi 使えますので、決してですね、iPhone5 が悪いとか、つながってるその Windows Phone の端末とか Android の端末がですね問題あるとか、そういうことではないです。ただやっぱり我々このポケット Wi-Fi の感覚で、Wi-Fi 機器をですね見てると、やっぱり iPhone5 ってちょっと動きが違うのかなと、そういうふうに思っています。まあ、事実がこうだってことがまあ分かりましたんで、でそれについてね、使うこと自体はまあ問題ないと思ってますんでね、まあ、このまま使っていこうかなと思っています。あとですみません、話長くなっちゃったんですけどね、これに関してアップルに電話で問い合わせたんですね。で、アップルの、ね、対応すごく良かったですよ。マイクロソフトももちろんいいんですけども、技術的にきちんと説明してくれるし、こっちの聞いた話を言って説明すると、いや、そこまで調べていただいてありがとうございますって感謝の言葉を言われてしまったんですが、まあ、そういった対応も含めてですね、最後にお客様がお使いの iPhone 有効活用にできるように、とても快適に使っていただけるように、我々頑張りたいと思いますのでよろしくお願いしますっていうね、一言があったんですね。わーっと、なんか違うなというところで、ちょっとさすがだなというね、そういうところを感じました。まあ、そんなところでiPhone5 とテザリングの話はですね、まあ、これで一応決着をつけたいなということで、そういうことでやっとポケット Wi-Fi で、ね、解約をして、今後は iPhone5 でテザリングで Windows Phone を使っていこうかなと、そんなふうに思っています。で、容量的にもですね、 7GB は多分いかないなというふうに今のところ見てます。使って3週間になりますけど、実際使ったデータ通信量が 2GB ぐらいですかね。まあ、大したことない、大丈夫かなと、そのふうに思っています。はい、すみません、ちょっとエンディングがなんかなってしまいました。まあ、こんないろいろ端末使ってね、やっぱりいろいろ試して、やっていきたいなと思っています。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。